どうぞコリント人の手紙第1の1章をお開きください。よく皆さんも覚えてらっしゃる御言葉、こんな御言葉覚えてらっしゃるでしょう。イエス様が弟子たちにこう言われました。エルサレム、ユダヤとサマリア全土および地の果てにまで私の証人となりますって。あなたは私の証人だとイエス様は弟子たちにお話になりました。そしてあのマルコの福音書の最後のところで、全世界に出て行き全ての作られたものに福音を語りなさいって。そして私たちが注目しなきゃいけないのは、そのメッセージを聞いた人々は実際に出て行ってイエス・キリストの福音を語ったということです。ですから神が何を我々に望んでらっしゃるのかというのは明らかです。我々クリスチャンに何を望んでらっしゃるか、私たちは出て行ってこの素晴らしい主を、この救いを人々に述べ伝え続けていくわけです。クリスチャンは主イエス・キリストの証人であると。私たちはこの世にあってこの素晴らしい主を、この救いを明らかにしていくという務めをいただきました。でその働きを成していくために、私たちは一人一人が主に喜ばれるものとして成長していくことが必要です。我々が成長することによって私たちを変えてくださっている主が世の中に明らかにされていきます。また同時に私たちの教会が主の栄光を表すものとして成長していくならば、その働きは私たちを通してなされていきます。そのことを主が望んでいらっしゃる。そのことをよく知っていたパウロは、このコリントの教会に対して神の恵みを覚えなさいと呼びかけました。神がどんなに素晴らしい祝福をクリスチャンであるあなたに与えてくださったのか覚えなさいって。ですから信仰の一番大切なことの一つっていうのは、我々クリスチャンがどんな祝福を私たちは神様からいただいたのか、そのことを覚えることです。そしてそれを忘れないことです。パウロは10個の祝福をここに記してくれました。まずそのことをしっかり覚えるようにって。あなたは神に属するものだとパウロは言いました。あなたは神によって清められたものなんだと教えてくれました。あなたは神から恵みと平安をいただいたものだと教えられました。あなたは神によって救われたものであるって。そしてあなたは神によって祝福されたものだって。前回私たちはこの五節の御言葉を学び始めたわけです。今日もう一度その五節の御言葉をご覧いただけますでしょうか。こんなふうにパウロは言ってます。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。パウロが教えたかったのは、私たちクリスチャン、クリスチャンであるあなたには神様はものすごい祝福を与えてくださっているということです。神はあらゆる点においてあなたを豊かなものにされたんだとパウロは言いました。一体それがどういう祝福なのか、我々それを見てきました。まず見たのは、このあらゆる点というのはあなたのすべての必要が満たされるという話です。この約束をいただいた私たちクリスチャンは、どんな時にでもその約束に立って歩むことができるんです。この地上における日々の生活における全ての必要を神が満たしてくださるって。御言葉が私たちに繰り返し教えるのは、あなたには最高の羊飼いが与えられたって。その方がちゃんとあなたを養ってくれる、ちゃんとあなたを守ってくれる、ちゃんとあなたを導いてくれると、そのことをパウロは私たちに教えるわけです。あらゆる必要が満たされ続けていくんだって。日々の生活における全ての必要が満たされるんだって言います。でそのことを考えるときに、私たちは次のことを考えさせられます。一つ、それは神様っていうのは私たちの内的必要、内的満足を満たしてくださる方であるということ、ね、 ただ必要を満たすといったときに、それは外側の必要だけじゃありません。我々の内側の必要も満たしてくださる。ですから内的必要もそうだし、内的満足もそうだし、そしてその物質的なさまざまな必要もそうです。神はそれらを与えると約束してくださったわけです。おそらくこの2つのことに関しては、おそらく皆さんが日々の生活を通して教えられ続けていることであろうと思います。いろんな面で物質的なものが与えられた、いろんな時に神様は内的満足を与えてくださったって。それを考えるだけで、私クリスチャンというのはなんて素晴らしい祝福を神様からいただいたんだろうって、そのことを思い、またそのことを感謝するはずです。ここにいらっしゃるクリスチャンの皆さんはそのことを常に神様に感謝されているはずです。どうです皆さん、私たちのそのクリスチャンのその交わりの中で一番素晴らしいことの一つというのは、人々がどのようにしてこの救いに預かったかというメッセージとか証を聞くというのは一番素晴らしいと思いません？どうやってこの罪から救われてこの救いに預かったのかというのを聞くこと、この証というのは私たちの心を励まし、私たちの心に新たな喜びをもたらしてくれる。違います？皆さん、もう人の自慢話がどうでもいい話です。聞きたいのはどんなことを神様がされたのか、どんなことをされているのかって。神の御業の話を聞くときに私たちの心は喜びにあふれていきます。パウロが私たちに、彼自身がいつも神様によって内的満足、内側の満足というものを得ていたんだという証しをしてくれています。ちょっと一緒にそれを見てみましょう。ピリピ人の手紙の4章のところを開けてみてください。ピリピ人の手紙の4章11節のところから、こんなふうにパウロは言います。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にある道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。確かにパウロを見たときに、パウロは非常に豊かでもあった。でも同時に彼は非常に考えられないような乏しさ、辛さというものを経験しています。よく皆さんご存知のように、パウロっていうのは人が羨むような家系に生まれてました。ベニヤミンの一族です。非常に裕福な家庭環境に生まれて最高の教育を受けました。1世紀において最大のラビであった、教師であったガマリエルのもとにおいてパウロは学びを受けてました。そういうユダヤ人としての教育もあったでしょうし、パウロが生まれ育った町っていうのはギリシャヘレニズムの文化の影響も受けてました。ですからそういった教育も受けてるわけです。ありとあらゆる教育を彼は受けてた。しかもローマ市民であるという非常に特権階級にもいたわけです。語学も堪能でした。ですから彼を見たときに人々はきっと思ったでしょう。幸せだろうなって、全ての点で恵まれてるって、全ての点で人々が羨むような、そのような存在であるって。確かにイエス様を信じる前の彼の生活はそうでした。しかしイエス・キリストを信じてからの生活というのはそれとは全く違うものでした。彼の生活につきまとったのは迫害と苦しみでした。彼が言うように、牢に何度も入れられた、数えきれないほど鞭で打たれたって、しばしば死にも直面した。盗みとか裏切りとか、また時には空腹で寒さに凍えて眠れなかったこともあったって。これまでのパウロは非常に人々が羨むような生活、しかしイエス様を信じた後の彼というのは、今お話したように、そしてコリント第二の手紙が11章の23節から教えるように、大変な 信仰者としてのクリスチャンとしての生活を彼自身は経験するわけです。おそらく私たちはそういったことを経験したことがありません。無知で打たれたこともないし、死に直面したこともないし、信仰ゆえに投獄されたこともないし、あまりの空腹で、しかも寒さの中凍えていたなんて、そういった経験もおそらく私たちはないでしょう。ですからあまりにも生活が一変したんです。こういう大変な苦しみの中から素晴らしい物質的に豊かにされた生活に移ったんだったら、まだしもその逆でした。人間的に言うならば、幸せの絶頂にいたパウロが不幸のどん底に叩き落とされたような、そのパウロがこのような証を今私たちの前にしてくれたんです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びましたって。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びましたって。この満ち足れるという彼が使った言葉ですけれども、この言葉、この動詞はこういう意味を持っています。内面が充足している、内面充足であったりとか、本当の満足ということです。これしかもパウロはこの動詞を現在形で使っている。つまり彼が言いたかったのは、確かにそのような大変な状況にあることはあるけれども、私の内面はというと、私の内面は満ち溢れているって、私の内面は充足しているすべての必要が与えられ、もっと言い方を変えれば本当に内的に満足しているということです。私は満ち足りていると、そのような心の状態が継続しているというのがパウロの証なんです。しかも彼はこう言うんです。満ち足りることを学びましたって。この学びましたというその動詞の時制も面白いです。アオリスという時制を使ってパウロが強調したかったのは、ある過程が完了したということ、あるプロセスが完了した、プロセスが終了したことを言っているんです。つまり彼はいろんなことを考えてきた、しかしその考えてきたことが完了した、終了したんです。どうやって内的充足を得るかって、どうやって心の満足を得るかって、この疑問に対して私は終止符を打ったって。なぜなら私は本当の満足を得たからだ。それがパウロがこのピリピの4章の11節で語ったメッセージなんです。ですからパウロはいろんなことをもってしてその内的充足を得ようとしてました。心の満足を得ようとしてました。人々がきっとパウロは裕福だから、それも求めたでしょう。彼は非常に優秀だから、それを求めたかもしれない。学問がとか、また地位がとか。しかしパウロが言ったことは、そういうものは私のこの内的充足を満たしてくれないって。だからいろんなものを追い求めていたんです。内側の満足を得るためにいろんなことを追い求めて、でもそれに終止符を打ったって。一体いつそういうことが起こったのか。主イエスキリストを信じて救いに預かった時です。ちょっと今皆さんピリピリの手紙のところを開けてくださってるんで、その3章の8節ご覧くださいます。よく皆様ご存知のところです。8節にこう記されています。それどころか、その後、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、って、はい、一切のことを損と思っています。明らかにパウロはここであることとあることを対比しています。その一つはイエス・キリストを知ったこと、つまりこの救いに預かったこと、この救いの喜びです。じゃあそれと比較しているものは何か、それ以外のものです。彼自身に本当の満足をもたらすであろうと思って追い求めてきたすべてのもの、物質的なありとあらゆるもの、それをパウロが比較したときに 結論は明らかでした。このイエス・キリストを信じ、この救いに預かった、この素晴らしさ、これと比較することのできるものは世の中に存在してないって。ですからそのパウロがこのように4章の中で教えてるんです。内的充足をどうやって得たのか、パウロって。どうやってあなたはその心の満足を得ることができたんですか。そう問いかけるならば、パウロが言うことは、イエス様を信じることによって私はそれを得たんだって。ということはですよ、皆さん、クリスチャンというのはそのような内的充足を、心の満足を持って生きている人たちなんです。パウロがそうだったから。問題はあなたがどうかです。もう一つ今日のテキストを見ていただきたいんですけれども、今見てくださっている、ピリピンの4章を見ていただきたいんですけど、4章の12節のところ、満ち足りることを学んだと11節でパウロが言った後、12節に、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています、また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる、その後です、境遇に対処する秘訣を心得ていますって。秘訣を心得てるって、秘訣なんですよ、鍵なんです。何の鍵かって、あらゆる境遇に対して心の満足を失わない鍵です、秘訣です。どんな時でも心の満足を持って生きていくことのできる、その秘訣です。心の満足を失うことがない、その秘訣をパウロは知ってるというんです。しかもこの心得ていますっていうこの動詞も面白い時勢です。完了形使っています。つまりパウロが言っていることは、その秘訣を私は得たって、そしてその結果が今も継続して続いています。今パウロが言いたいことをもう一回こう復習しめると、私はイエス様を信じることによって、このイエス様を信じたこの素晴らしさによって、もうそれ以外のものとも比較にできませんって。私は素晴らしい内的満足を神様から与えられた。で、それが与えられただけじゃない、私はそれを失わない秘訣を教えられたって。そして今もその秘訣を持って、あらゆる境遇にあって喜びを失わないように私は対処してるって、対処し続けてるんだとパウロは言ってるわけです。じゃあどんな秘訣を彼が学んだのかです。どんな秘訣をパウロ自身信仰生活を通して学んだのかです。二つのことが言えます。一つはね、神様だけが本当の満足を与えてくださるお方だということを彼は学んだんです。いいです、神だけが本当の満足をくれる。今私たちが学んでいることは何かというと、内的充足でしょ、内側の満足でしょ、心の満足の話です。パウロが学んだのは、それを与えてくれるのは神様しかいないということを学んだんです。だって本当の満足っていうのは、本当の満足を持っておられた方しか与えることができないもんでしょ。もしあなたが本当の満足を得たいとしたら、いつもいろんなことに思い煩ってる人に聞きます？いろんなことに悩んでいる人に、じゃあどうやったらあなたの心の満足を得ることはできません、間違いなく聞かないでしょ。だってその人の生き方は、その人がせっかく神様が心の満足を与えてくださっているのに、その心の満足を持ち続けていない、そのことが分かったらその人に聞こうとはしないです。なぜならその人はどうやったらそれを継続し続けるかということが分かってない。そんな人に私たち聞かないです。私たちが聞こうとするのは、そのような喜びを持って、満足を持って歩み続けている人です。じゃあ誰にそれを聞きます？どんな時にも喜びを失うことなく、 どんな時にも心の満足を持っていらっしゃった方、誰でそれ、イエス様じゃないですか。イエス様だけでしょ。あの十字架におかかりになっている時にどうでした。そこでイエス様は愚痴を漏らしていらっしゃいました。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだとか、誰のために死んでると思ってんだよとか、そんなことをイエス様があの十字架の上でおっしゃったのかって、イザヤがそのことを私たちにこんなふうに教えてくれます。イザヤ書の53章のところです。よく皆さんもご存知の箇所ですが、そこにはこんなふうに記されています。イザヤ書の53章の11節のところ、ご覧くださいます。そこにはこうあります。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て、何てあります、満足するってあるんです。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。なぜ彼が満足したのか、その後です。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担うって。何の話をこのイザヤが教えているか明らかでしょう。救いの話ですよ皆さん。つまり主イエス・キリストが大変な苦しみの中、つまり十字架の時でも満足を失うことがなかったのは、イエス様はその先を見たんです。この十字架によって罪人に完全な救いをもたらすことができる。そして人々がこの救いに預かることを見た時に、彼は決してその十字架の上にかかっていようと満足を失うことがなかったとイザヤは予言したんです。そして私たちはイエス・キリストの十字架の姿、その様子を御言葉を通して知ることができます。イエス様があの十字架の上でなさったことっていうのは、その自分の運命を呪ったり、神を呪ったり、人々に悪口を言ったり違いました。イエス様はその中にあって、その罪人のために祈られ、彼らの救いを祈ってらっしゃった。イエス様がどんな時にでもこの満足を持って歩んでおられたということは明らかです。この本当の満足を持って生きておられたこの方が、私たちにその方が持ってらっしゃった満足を与え続けてくれるんです。ですからパウロが大変なその境遇に遭遇するときにどうしたかっていうと、人々のところに行こうとせずに彼は神のところに行くんです。もし皆さんが神ではないところにあなたの満足を求めて行かれたとしたら、経験なさっているようにそこには答えはないです。一時的な慰めはあったとしても、一時的な励ましはあったとしても、このイエス様が持っていらっしゃった満足を得ることはできないんです。この満足を与えることができるのは神様なんです。でいいです皆さん、イエス様のこの満足をクリスチャンであるあなたは神様からいただいているんです。なんでそれを無駄にするかです。なんで神以外のところに行ってしまうのかです。パウロがなぜあらゆる境遇にあって満ち足りていたか、彼はどこに行ったらその満足を持ち続けていくことができるのか、その満足を失うことのない秘訣は何なのか知ってたんです。神のところに行かなきゃいけないんです。残念ながらクリスチャンの多くの人が神以外のところに行ってるんです。だからいつまでたっても心に満足がないんです。二つ目にパウロ自身が学んだ秘訣というのは何だったのか、神の助けが必要だということを学んでいるんです。このピリピの4章の13節見てください。その後でこう続くんです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるって。つまりパウロが言っていることは、どのような境遇にあっても満足を持つことができる、そのことを可能にしてくださるのは神だって言っているんです。神の力をいただいて私はどんな好きなことでもできる、そんな話をしてんじゃないんです。彼が教えていることは何かっていうと、どのような境遇にあっても神様が備えてくださったこの心の満足を持ち続けていくことができるって。なぜならそれを可能にしてくださるのは神様の道からだって言うんです。 だからパウロは私を強くしてくださることによってどんなことでもできると言ったんです。だからパウロがしたそのこと、またパウロが教えてくれるその秘訣というのは、どんな時でも彼は神のところに逃げ込むことができたんです。神のところに助けを求めることができた。そしてその神が、唯一全能のお方がその力を持って彼の心を守ってくれたんです。だから彼の心はこのように守られ続けたんだという証をしてくれるわけです。だからそういう意味で皆さん、我々信仰者というのはこのような祝福をいただいてないんじゃないんです。もう神様からいただいてんです。いいです。今パウロが言ったように、大変な迫害の中にあっても、命が脅かされるような境遇にあったとしてもね、今まで自分が大切にしてたものを全部なくなったとしても、そういうものに左右されることのない満足を持って生きることができるんです。でもその満足を私たちがいただき続けるためには、神を見なきゃいけないんです。神のところに助けを求めなきゃいけないんです。神の力によってのみ私たちはそのような心の状態を保ち続けていくことができるんです。だからいいです、3つの今アドバイスをします。そのためのアドバイスです。1つ目はね、主がお喜びになる歩みを継続することです。あなたが主を見上げて、そして主の助けをいただきながら歩むために必要なことは、あなたは常に主の前に正しく歩み続けていくことです。主がお喜びになることを選択することです。もう我々は何度も学んできているように、もし神様の祝福をいただきたかったら何をしたらいいか明白です。神が喜ばれることを選択するんです。そしてあなたが神様の前に喜ばれることを選択するというのは、神を愛する人々が見たときにみんな同意してくれます。言ってる意味わかります？私たちもよく聞くのは、これが神の御心だって言うんですけれども、誰が見てもそれは御心でないということもいっぱいあるんです。僕らが考えなきゃいけないのは、御心っていう言葉を使うときに注意しなきゃいけない。本当に神様の喜ばれることなのか、あなた自身を喜ばせることなのか。もし神様の祝福をいただきたいなら、もしパウロが言っているように、あなたがどんな時にもその心の満足を失うことなく祝福をいただきながら歩んでいくために何をしたらいいのか、覚えてください。主が喜ばれることを継続し続けることです。イエス様の歩みを見た時にどうでした？彼の歩みを一言で私たちが特徴づけるとしたら、どういう言葉を使います？従順でしょ。父なる神様の御心に徹底して従った。もっと言い方を変えれば、父なる神が喜ばれることを常に選択してそのように生きたんです。100%。だから彼の心はいつもそのように満足に満たされてた。イエス様の生き方を見たときにそのことを我々は見ることができるわけです。ですから、どんな理由付けをしようと、私たちは御言葉を通して教えられるのは、神様の祝福を持って生きようとするならば、主がお喜びになることを選択する以外ないです。そして憐れみ深い神様は、あなたや私に、あなたや私の間違っていることを示してくれるんです。どんなふうに？喜びを奪うことによってです。病気の人って表情を見たら分かりません？この間も宣教師の一人が扁桃腺腫らしました。頭触っても熱はなかったんです。でも病院に連れてた方がいいっていうことで病院に連れて行きました。お医者さんが喉を見たときに一言おっしゃって、扁桃腺腫れてますって。見たら分かるんです。私たちも病気の人っていうのは、例えば熱っぽかったりとか、いろんなその様子を見るだけでも少しは分かります。素人でも。神様はあなたを罪から救ってくださった。何のために？神様の素晴らしさを世に明かしするためにです。そしてそのために神様は 神が与えることのできる満足をあなたにくださったんです。心の満足です。その満足をいただいているクリスチャンたちはどんな時にあっても喜びを失うことがないし、その口にはいつも感謝があるんです。それによって私たちの神様の素晴らしさを世に明かしていくんです。しかし残念なことに多くのクリスチャンたちがそんな生き方をしてないんです。心の中の満足を持って生きているか、そうじゃないんです。答えは明らかなんです。罪なんです。原因は神が喜ばれないことを選択して、間違ったことを選択すると、この喜びがなくなってきます。この満足が消えます。だから我々信仰者がいつもしなきゃいけないのは、自分の心を吟味して、そのような罪がないかどうかです。分かんなかったら聞いてみることで、信仰のともに教えてくれます。ですからまず私たちは神様に喜ばれることを選択することであり、二つ目に言えることはね、常に主の最善を信じて信頼を失わないことです。常に主の最善を信じて信頼を失わないって、あるんです。やっぱりどうしてなのかと思うときがあるんです。これは最善と思えないっていうときが、でも私たちは主を信頼するんです。私たちの主がどんな神であるかを知っているがゆえに、我々はどんな時にも信頼するんです。パウロの生涯を見た時に、なんで盗人に会うんでしょう、なんで人から裏切られるんでしょう思ったでしょう。でも同時に、その全てのことの背後にいらっしゃる神を覚える時に、パウロ自身は神に全て委ねたんです。私には分からなくても、神様、あなたは全てのことを分かり、全てのことを導いていらっしゃいます。どうぞこの出来事が私のうちに不信仰をもたらしませんようにって。パウロはそうして神様の最善を信じて、神を信頼し続けながら歩んでました。もう一つ、三つ目に言えることは、主への感謝を忘れないことです。さっきも少し触れましたけども、思いません、皆さん、僕らって本当に神様に対する感謝が少ない者たちです。テモテ第一の手紙の6章の8節のところにこうあります。衣食があればそれで満足すべきですって。なんか痛くありません、心が。神様十分に与えてくださったのに、もっとあれが必要だとか、もっとあれが欲しいとか、だからいつまでたっても満足を得ないんです。もう必要なものはすべて与えられてるんです。それに満足することです。それに感謝することです。コロサイ3章の15節のところにも、コロサイの3の15のところにも、感謝の心は何です、持つ人になりなさいって。こういう命令を与えてるっていうのは、こういうことをやってない人が多いということです。いつも誰かと比較して、そしていつも不平や不満を言っているケースがないかどうかです。与えられていることに感謝することです。私たちの祈りの中に一つ加えなきゃいけないのは、感謝の心を持つ人になりたいと。与えられているすべてのことに、でそういう人はいいです。感謝の心を持っている人は、自分に起こっているいろんな苦しみさえも感謝します。思いません、パウロはさっきコリント第2の手紙の11章の御言葉をお話ししましたけれども、あのリストを見たときに、普通だったらこんなこと神様に感謝できないと思ったはずです。こんなつらいことを神様に感謝するなんてありえないと思ったかもしれない。でもパウロは感謝を失わなかった。だからこそパウロはこう言ったんです。感謝の心を持つ人になりなさいって。すべてのことに何て言いました、感謝しなさいって。感謝できることに感謝しなさいってのは、まあ当たり前の話です。感謝できることに感謝してないのが私たちです。感謝できることだけじゃない、人間的に言ったら感謝できないようなこと、感謝しなさいって。でね、皆さんね、もしあなたが今あなたが抱えている大変な苦しみがあるかもしれない、それは身体的なことかもしれないし、ね、家族のことかもしれないし、友人のことかもしれないし、ね、そういうことを思って、そのために取りなすことは素晴らしいことです。でもね、 もしあなたの中に私が神の前に感謝できないことはあるかないか探ってみてください。もしこれは感謝できないというのがあるならば、それを感謝し始めることです。なぜそんなことをするかって、この方はあなたの最善を知っている神だからです。だから感謝するんです。あなたの生活に起こっているすべてのことは偶然じゃないんです。神様が愛を持って与えてくれているんです。その背後には私たちが知り得ない、ひょっとしたらこの地上において神様の完璧な知恵があります。だからそれを知っているから感謝するんです。私の人生は私のものじゃない、神のものなんで、神が導いてくださって、神が用いてくださるんです、ご自身のために。それを知っているから感謝するんです。感謝です、神様って。だから思います、皆さん、私たちが納得するから感謝するんじゃないんです。理解できたから感謝するんじゃないんです。私を導いてくださっているのが誠の神様だから感謝するんです。神が私のすべてをその御手に置いてくださって、私を導いてくださっているから感謝するんです。これがクリスチャンなんです。だからパウロ自身が言ってるじゃないですか、今見てきたように、いつも喜んでいなさい、すべてのことに感謝しなさいって。なんでそんなことができたか、パウロは神を知ってたからです。不満というのは、与えられていないこと、また与えられていないものに対するものです。不満を持っている人っていうのは、すでに与えられているものに対する感謝もありません。あのイスラエルの民を見たときに、神様はマナを与えてくださった。でも彼らは不満を抱いたときに、マナに対する感謝を失ったでしょ。そして彼らは不平不満を言い続けるんです。水が飲みたいって、肉が食べたいって、こんなことだったらエジプトで死んでた方がマシだって。そうして彼らは主の前に罪を犯し続けました。まあ、違いなくその当時のイスラエルの人々の口から感謝はなかったでしょう。彼らの口から出てきた言葉っていうのは、不満に次ぐ不満だったでしょう。そしてその不満の矛先はどこに向いたか、自分たちをエジプトから連れ上ったモーセたちに向いたんです。ミリアムがその一番いい例でした。モーセの姉です。神は何をなさいました。彼女は雷病に侵されました。レビの一族であるそのコラは何をしました。人々をそそのかして、そしてモーセたちに逆らうようにとしました。神様が何をなさったか、コラと彼の陰謀に巻き込まれて、モーセたちに逆らう選択をしたすべての人々を神が地を開いて飲み込まれました。裁きを下されました。いいです。すごい惨めな生活を送ったんです。そして裁かれたんです。神様から大きな祝福をいただいているにもかかわらず、罪によってそのような祝福を逃してしまったって。神様への感謝というものを我々は忘れちゃいけないです。こういうふうに、確かに御言葉は私たちに、主は我々のそういう内的必要、心の満足というものを与えてくれるって。いや、そのことを見てきました。もう一つだけ加えたいのは、主はそういう物質的必要に関しても必要を満たしてくださるということです。コリント第2の手紙の9章のところ、ちょっとお開きくださいます。コリント第2の9章の8節のところに、特にこの物質的なことに関してパウロはこんなことを言っています。 神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。ここでパウロが教えていることは霊的な話ではなくて物質的な話です。その前後読んでいただくとそのことが記されています。特に捧げ物の話です。でパウロがここで言ったことは、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆるばかり、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることができるって。つまりパウロが教えたことは、神様はあなたたちを物質的に豊かにしてくださることによって、その物質的な豊かなものを持って必要な人々に応えていくことができるって話です。これ、そういうことができるというんです、ね、神様はそのようにして必要な物質的に必要なものを与え続けてくれるって言うんです。ですからこういうことなんですね。確かに我々はいろんな必要を日々抱えながら生きてます。物質的な必要です。でも私たちの確信は何かっていうと、神がちゃんとこういった物質的な必要を満たしてくれると確信を持ってます。そして感謝のことに、私たちが自分の物質的な必要だけに目を留めてしまうと、何が起こるか分かります？皆さん、自分の必要だけに目を留め始めると、気をつけないと私たちから感謝が出てこない。言ってること分かります？皆さん、私たちがいつもどんな状況でも覚えなきゃいけないのは、自分のことより周りの人たちのことなんです。パウロはいろんな教会の例を私たちに示してくれました。マケドニアの教会の話がありました。非常に貧しい教会でした。でも彼らは何をしたかというと、我々貧しいんだから人々の献金を受けて当然ですと言わなかったんです。貧しい人々は何をしたか、その中で神に捧げたんです。そうすると神は何をしたか、彼らを祝されたんです。皆さんも経験ありますでしょ。一生懸命自分で全てのことをやろうとして、神様をあなたのその生活から覗いてしまったら、日頃の必要に関しても喜びがなくなってきます。でも我々信仰者はこうして御言葉が教えてくれているんです。神に捧げるときに、神がそれを喜んでくださり、神が祝してくださり、神が必要を与えてくださるって。そしてこの9章の8節の御言葉が教えたことは何かっていうと、神は必要を与えるだけじゃない、あなたがその与えられたものを用いて人々の必要のために働くならば、神様ますますあなたを祝して溢れるばかりあなたの必要を満たしてくれるって。ですから私たちは喜んで捧げ続けていくんです。自分の状況がどうあろうとも捧げていくならば、神様はそれを祝して、そして豊かにあなたに祝福を与えてくださるって。いいです。こういう神だって言うんです。さっきからお話しているように、私たちは確かに神様は我々の必要を満たしてくださるんだっていう、そういう確信を持って主の御業を期待しながら歩んでいらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。そして我々は神が確かに必要を与えてくださったっていう確信を得てます。しかし大切なことは、そうして自分の必要だけを我々は見始めるときに、さっきお話したような問題に陥っててしまうんです。いつの間にか私たちから感謝がなくなっていく。我々の言葉から、ね、次のようなことが聞かれるかもしれない。もっとお金があればいいのになって。もっとあればいいのになって。何が起こり始めてるか。感謝がなくなり始めたんです。そして心の満足がなくなり始めるんです。神は必要をくださるんです。与えられた必要を私たちは用いて、他の必要ある人たちの必要に応えていこうとするんです。だからこういうことが言えますよね。我々クリスチャンというのは、自分のことよりも周りの人たちを見てるんです、ね、イエス様の愛がご自分のことよりも私たちを優先してくださったように、我々も人々の必要に応えていこうとするときに、神はその行動に対して、その選択に対して祝福をくださって、あなた自身の生活もこのような喜びにあふれさせてくださるって、ね、こうして御言葉を私たちにどんなふうに生きていったらいいのか教えてくれています。いいです。今日我々が見てきたことは何かって、我々クリスチャンに神様は 素晴らしい祝福を約束してくれました。この神だけがあなたの内的必要を満たし続けてくれます。心の満足は神様しか与えることはできません。そしてあなたはその神のところにいつも行くことが許されたんです。思いません？信仰者の皆さん、クリスチャンの皆さん、そのいつも心の満足を持って生きていきたいって。いいです、それは可能なんですよ。でもそれをあなたが体験するためには御言葉が教えてくれるように歩んでいかなきゃいけないんです。私たちは神のところに助けを求めなきゃいけないんです。私たちは神が喜ばれることを選択していくんです。そうして私たちはこのクリスチャンに神様がくださった祝福を日々味わいながら喜びながら歩んでいくことができるんです。物質的な必要もちゃんと与えるとおっしゃいました。ただ気をつけなきゃいけないのはそれを自分の必要だけにあてがおうとすることじゃないんです。人々の必要に使っていこうとするんです。そうすると神様はあなたにより多くの必要を与え続けてくれるって。こんな神様によって私たちはこの救いに預かりました。今日ぜひ皆さんと一緒に覚えたいこと、それはこういう神様がこの地上における必要を満たしてくださっている。そして最後に一つだけお話して終わりますけれども、今私たちが見てきたのはあらゆることを神様満たしてくださるという話を見てきました。確かに地上において私たちが生きていく上において全ての必要を神様はこういうふうにして満たしてくださる。同時にね、同時に永遠に関することに関してもちゃんと満たしてくださった。どういう意味か、あなたが天国に入るために神様は全てのことをしてくださいました。地上の生活においてもあなたの必要を神様は満たしてくださるだけじゃない、天国に入るための必要も全て満たしてくださったんです。あなたがいただいた救いがそうです。あなたが何をしたからじゃないでしょ、神様があなたを救ってくださったんです。ヨハネの10章の28節にはこうあります。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。神様があなたに永遠の命を与えてくださった。あなたは決して滅びることがないって。ですから今日クリスチャンの皆さん、このことを覚えてこの1週間読んでいきましょう。一つは、神様は私のすべての必要、あらゆる必要を満たし続けてください。私の内的必要も、私の物質的なそのすべての必要も、その方のところに私たち出ていくことができます。そしてその方が教えてくださるように私たちが歩んでいくならば、この祝福を今日私たちは実際に体験しながらこの神様を明かしていくことになるんです。そして感謝なことに、地上の必要だけじゃない、永遠の天国に入るすべての必要も主が備えてくださり、それを与えてくださった。だから私たちはその天国に入るその日を心待ちにしながら今日生きるんです。クリスチャンってすごいと思いません？この地上の生活もこうして全能の神様によって導かれるし、この生活が終わった後、その先には神様が備えてくださった素晴らしい天国が待っているんです。そしてあなたはそこへ行くんです。あなたは間違いなくそこに行くんです。神様が備えてくださったから、我々クリスチャンはこんな祝福をいただいたんです。もっと喜ぶべきだと思いません？もっと感謝すべきだと思いません？そしてもっとこの方のことを伝えていくべきだと思いません？お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちに大きな祝福をお与えくださいました。この世のいかなるものをもってしても得ることのできないこの心の満足、心が満ち足りて喜びを持って感謝を持って歩んでいくことができる、そんな祝福をあなたは私たちに与えてくださいました。それなのに私たちはその祝福を自らの罪によって台無しにしています。そういう兄弟姉妹がいるなら今、主よ、どうぞその心に働いてください。それがいかに神を喜ばせない 選択であるのか、どれだけそれが神を悲しませているのか、そしていかに無駄な歩みであるのかを教えてくださるように、今あなたの前に悔い改めを持ってこの祝福を喜びながら、祝福の神を伝えるものとして新しい歩みを今日から始めていくことができるように、その兄弟姉妹一人一人の心に働いてください。私たちが見なきゃいけないのは自分よりもあなたであり、私たちの周りの人々のことです。どうぞ神様、あなたの祝福を喜びながら、その祝福を楽しみながら、今日生きる信仰者に私たちを成長させてくださいますように、お一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、この時間を主に心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。